こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。
お待たせしました。
はい。はい、もうツイッターでね。
ね。今日もダメです。明日もダメです。
でね、感じで、まあ2週間空いちゃったんですけどね。まあ忙しかったですね。
ですね。
まあ、猫さんがね。
私かね。
うん。僕は家に大体いましたけどね。
なんとまあ。
今度からこういう時は、K さんの一人喋りっていうコーナーで、なんか
。いいんじゃないですか。どうぞどうぞ、うん。
なんか、おすすめの映画の話とか
あ。
まあ、全然関係ないけどね。うん、
そうですね、まあ。番外編みたいな。
そうそう。まあ、みたいなのもあってもいいかなと思ってますが。
いいかもしれない。なんかいいネタがあったら。
はい。
教えてください。
はい。
はい。
ではではですね、早速、行きたいと思います。はい、今日のテーマは、
はい、
トレーニングの再開時期について。
はい。
例えば、まあ、怪我とか病気をしましたと、
うんうん、
トレーニングができない、
はい、
運動で、できないっていう時ありますよね。
ありますね。
まあ、でも、いつまで休んでいいかなっていうとこが、まあ、一つ疑問としてあると思うんですね。で、これツイッターでそういうリプライをいただきまして、今回テーマにしてみたんですけど、
はい、
単純に風邪ひきましたっていう時ね、
はいはい、
これはやっぱ体の抵抗力落ちてますから、
はい、
やっぱり運動するべきじゃないと思うんですよ。
そうですね。運動すると一時的にもっと弱りますからね。
で、トレーニングをするってことは、ある種リスクを負うことですね、はい。体力を一時的に減らすわけですから。
そうですね。
なので、やはり休んでほしい。
はい、
で、いつ再開するかなんですが、
はい、
僕が目安にしてるのは、
うん、
力の入り具合ですね。
入り具合、
うん、
どんな感じで。
例えば、握力、
はい、
こうグーを握った時のね、握力がありますよね。
はい、
この感覚ですね。
この感覚。
よく、オーリングテストって言って、OK っていう時に、親指と人差し指なんかでこう、丸作りますよね。
はい、OK。
そうそうそう。で、このオーリングテストをするときに、
はい、
よくあるのは、体の歪みが整ってくると、このオーリング、力が入りやすくなって、
うん、
人に指と指を引き裂くように
こ
う、そう、されても離れなくなるっていう、うん、まあ握力が強くなるっていう状態なんですよね。
はい、
これって単純に、調子がいいってことなんですよね、体のね。
はい。
うん。なので、その握力っていうのを一つ目安にしてもいいかなと思います。
うん、妙に今日はいつもより弱いっていうことは体も弱ってるってこと、
うん、可能性があるかなと思いますね。で、あとは、僕は皮膚顔も含めてですけど、はい、血色ですね。
はあ。
うん。
疲れてたら顔色悪いですもんね。
そうそうそう。で、これってその風邪ひいたと、ひいた原因と関係があるかもなんですけど、
はい、
その抵抗力を免疫が落ちている時っていうのは、
うん、
胃腸の調子が、まあ、悪い時、
うんうん
うん、があるかなと思うんですよね、
うん。
で、腸の中には善玉菌とか悪玉菌もいますけど、
うん、
そのバランスが崩れると、
うん、
やっぱ風邪ひきやすかったり、お腹を下しやすかったりするわけじゃないですか。
はい、
で、その腸から栄養を吸収してるわけなんですが、
うん、
腸の調子が悪いと、当然栄養の吸収も効率的にいってない可能性がありますね。
うん、
そうすると、この血の巡りであったりとか、まあ、体温も含めて悪くなるんじゃないかなという僕は考えです。
なるほどね。
うん。調子がいい時ほどやっぱ血色が良くて、うん、
血色は確かに
良
くなります。
ね、かなと思うんですね。うん、僕は自分の皮膚を見てるとね、結構わかるんですよね。
あ、今日は。らしいんですよ。今日は
黒ずんでるなみたいな。毎日黒いんですけど、今日は特に黒いなっていうか、ドス黒いっていうかね、
うん、
時はやっぱりね、調子が悪いし、体が冷えてる感じがしますね。
うんうんうんうん、まあ、末梢までよく血が巡ってるかどうかですよね。
うん。
うん、
かなと思います
ね。手足が温
かくて。うん。
はい。
で、そういったものってまあ主観的な自分の感覚でしかわからないものだったりすると思うんですよね。
はい。
で、もうちょっと客観的に数値的に見て、ああ、これ再開してもいいなって、 推測するには、はい、実際に少し運動してみるっていうのもいいと思うんですよね。
うんうんうん、
その時に、例えば、まあ、ウェイトトレーニングだったら、いつもと同じ重さで、まず、まあ、1、2回やってみた時に、うん、まあ、どうかと。力が入りにくいな、とか、あると思うんで、
はい、
もうその時点で判断してもいいと思うんですね。
あ、今日はやっぱ、まだ調子出てないな、とか。
そうそうそう。
はいはい。
で、あと考えておきたいのは、
うん、
あの、トレーニング再開した初日から、まあ、前の通り、いつも通りやろうと思わないということですよね。
はい。
いつものウォーミングアップ程度で今日はやめておこうっていうのでも全然いいと思うんですね。
確かに。
うん。
急にやると、そう。大変です。
かなと思うんで。
一週間ご飯食べてなかったのに、いきなり普通のご飯食べるみたいな。
うん。うん、
なっちゃうから。かな
と思います。
はい。
あとは、あの、疲労が蓄積している時なんかは、
はい、
あの、もしかしたら風邪とかもそうかもですけど、心拍数、脈ですね、
はい、
が、こう、頻脈、あの、多くなる時ってありますよね、
うんはい。
で、安静時心拍数が下がっていくっていうのが、心肺機能の、一つ、あの、目安でしたよね。
はい。
あの安静時の心拍数が低い方が体力があるというふうな判断をしますけど、
うん、
ちょっとこう測ってみて、
はい、
いつもより多いなと頻脈だなって時はまだちょっと体が休みたいっていうんですかね、
うんうん、
時期かもしれませんね。
余裕ない時かも、
うん、
なるほど。じゃあ普段からちょっと脈を測っておいて、だいたい自分は何回か、
うん
うん
うん。
うん。知っておくといいですね。
かなと思いますね。はい、まあそういったところの目安が、うん、あるかな、と僕は思います。
はい。
うん、
じゃあそんなところで、まあ、力の入り具合とか、
うん、
血色、肌の色とか、
うん、
あと、ちょっとやってみた時の調子と、
うん、
あと、安静時心拍数。
ですね。
はい。
うん、
いいんじゃないでしょうか。でもね、あんまり休みすぎるとですね、まあ風ぐらいだったら1週間ぐらいでいいと思うんですけど、まあちょっとサボってたりとかね、
うん、
あんまり休みすぎるとまた心拍数が上がってきたりとかですね、
うん、
ちょっとやったらめっちゃ疲れたりとかするんですね、
うん、はい、
休みすぎ注意ですね。
ですね。
はい。
運動の指標として強度と運動量っていうのがありますね。
うん、
強度と量っていうのがあります。
強度と量。はい。
ね、きつさと、
はい、
まあ、多さみたいなものですよね。はいはい、で、体力が低下してから復帰するときとかっていうのは、
はい、
どちらを優先、どちらを先に上げていくといいでしょうかね。
復帰するとき？
強度を。
量。
そうですね。
うん、
基本的には強度は低くして、
はい、
量をちょっとずつ増やしていく、
はいはい。
これは運動初心者に対しての運動処方も同じなんですね。
始めるときは、うん、まず量を増やしておく。
そう。
はい、
である程度量ができてきたら、
うん、
強度、負荷を上げていく。
は
い、
ほうほう。
これって筋トレの目的別メニューの話にもありましたけど、
はい、
筋持久力を上げていくときっていうのは、まあ、15回以上挙上できる重さ、
はいはい。
で、15回以上できるようになったら、じゃあ今度は筋肉の量を増やしたりしたい人であればね、重さを上げて、今度は10回ぐらいにやるとかありましたよね。
はい、
基本、まあ、量を少しずつ増やしていって、うん、その後、強度、負荷を上げていくっていう。まあ、これもトレーニング再開にも同じことが言えるかなと思います。
はい。
前と同じ重さですぐやろうとしない。
しない。
ね、ちょっと軽めで同じ回数できるようにしていくっていうね、そこかなと思いますね。うん。あと、ツイッターのそのリプライで、再開したいんだけども、
はい、
その腰痛や肩こりが、
うん、
出てきてしまうんじゃないかと、そのずっと休んでしまうと、
は
あ
は
あ、うん、やりたい気持ちはあるんだけども、
はい、
まあ、例えばまだ熱がありますとかね、
は
あ、まだちょっと怪我が良くなってない時に、
うん、
まあ、違うところ肩こり腰痛なんかっていうところがまた悪化してくるのが心配だなっていうね、
うん、
問題がありますということやったんですね。で、これに関しては、
はい、
なんだろうな。 できるエクササイズ、例えば肩こり腰痛に対するエクササイズも一つ二つではまあないかなと思うんですよね。
いろいろあるはずですね。
そうそうそうそうそう。はい、例えば僕だったらどうするかな。じゃあ熱がありました。まあでちょっとこう腰がしんどいなという時は、うん、あんまり立ち上がって運動するようなものってちょっとやっぱしんどいですよね。
しんどいです。
だから寝たままでできる腰痛対策エクササイズだったら、
はい、
腰の下に、ボールであったりもしくはタオルなんかを巻いて、うん、少し高さを作って、
うん、
で膝を立てて、
うん、
で片方ずつ上向きで寝てね、片方ずつ膝を中に倒してやって、
うん、
腰骨盤周りの筋肉を動かしてほぐしていく、うん、すごく優しいエクササイズ、
優しいゴロネエクササイズですね、
うん、こういうことだったら熱があっても、まあ、ある程度できると思いますね、
はい、できる。
そうで、あと肩こりだったらそうですね、同じように今度首の下にボールとかタオルを敷いてやって、
はい、
首の揺らぎ運動をしてあげてもいいと思います。
はい。
うん。
まあ、寝たままこう手を上げたり下げたりしてもいいですね。
いいですね。
うん、深呼吸の手みたいな。
そう。以前にもお話ししましたが、
はい、
まあ肩こり腰痛というものを慢性的な、
はい、
筋肉の緊張拘縮というふうに。まあ、もし捉えた場合はですね、
はい、
その筋肉及び筋膜をほぐしていくということと、もう一つは関節の動きを良くするために関節にある関節包、
はい、
これをこの柔軟性も出していかないといけない、
はい、
でこれはできれば自動的に動く、
自分で動く、
動くと、
はい、
人に動かしてもらうんじゃなくて、
うん、
いうことも大事なので、今猫さん言ったように寝たまま腕を動かして肩関節の関節を動かして可動域を確保していくということも大事ですよね。
はい、
うん、
そうですね。
あとはもうそうですね、どうしても動かすのもきついなという場合なんかはもう温めるとかね、
あ、
うん、首だったらタオル水濡らしてよく絞ってレンジで 1,2 分チンとして温かくなりますから、はい、それを首肩周りと当てるとか ね、
そうね、
そういうことでもできるんじゃないかなと思いますね。
まあそんなにしんどい時は寝てください。
やっぱりそうですね。それはまあ言えますね。
はい、
うん、まあ、結構気持ちがね、焦るもんですよね。僕もわかります。あのトレーニングずっとしてる人ほど、
はい、
なんかこう
一日でも休んだ
ら、うん、やらなかったらこう怖くなるっていうか、
うん、って言いますね。
うん、
でも、
まあ、それはそうなんですけど、そう簡単に打ちませんけどね。
そう、そう簡単に落ちないし、
うん、
そのしんどい時に無理して、
うん、
無理な子にやって、なんか怪我でもしたら、
もったいない
ですね。余計にその先1ヶ月とか、ね、何もできないかもしれないので、
はい、
そう思って、休む勇気も必要です。
ですね。
はい。
これは個人差ありますが、今まで、どのようなトレーニングをどのぐらいの期間やってきたかによっても、
はい、
休んだ期間が同じ人でもね、やっぱ違うんですよ、うん、復帰してから。
衰え具合とか。
うん。
はい。
すぐに戻る人もいるしね。
それはいっぱいやってた方が、戻りやすいですか、
うん、いっぱいやってた人っていうかな。定期的に、やはりこうずっと続けてた人っていうのは、
うん、はい、
まあ少々開けても、それこそ1週間、2週間ぐらい開けても、
うん、
そんなに簡単には落ちませんね、
うん。やっぱ基礎ができてるから、ベースがあるからでしょうかね。
うん、そうそうそう、
うん。
まあ筋肉の話で言えば、
はい、
筋トレがね、運動、筋トレし始めた時っていうのは、はじめ神経系の発達ということで、はい、
うん、
筋肉の量は増えないんだけど、神経伝達が良くなって筋力が上がると。これも話したことあります
ね。使い方が上手になる時期。はい、
で、はい、次に、2ヶ月目ぐらいから筋肉の量が少しずつ増えてくる。
はいはい、
で、3ヶ月目ぐらいで今度は、まあ、プラス、腱が強くなってくると話がありました。
うん、はい、ありました。
で、トレーニングをやめてしまうと、その、逆の順番でね。
腱が衰え、筋力が衰え、
力量が落ちていき、
で神経が
伝達、そうそうそうとなりますよね。
はい。
そう。だから、まだ1ヶ月、トレーニング始めて1ヶ月しか経ってませんという方は、
はい、
基本その神経系によって筋力が上がってたりしますから、
うんうんうん、
で、1ヶ月経った時に、まあちょっと何か怪我とかして、休みましたってなると、
はい
はい、まだ量も増えてないし、腱が強くなってるわけじゃないので、
うん、
休んだらやっぱ、神経系がまたすぐ落ちるんですよ。
ああ、忘れちゃうんですか。
そう。
はあ、
だからそういう人にとっては、ああ、やらんかったからやっぱ落ちたわってなると思うんですけど、ああ、まあ当たり前といえば当たり前で、
はい、
ね、まだ1ヶ月ですから、うん。だけどもう3ヶ月以上やってる人にとってはですね、はい、神経、筋肉量、腱、もうこの3つ強くなってきてます。増えてますから、
はい
はい、まあ少々休んでもですね、簡単に力が入らないなんてことはないと思うんですよね。
うん、
うん。うん。まあそういうことです。
日頃の積み重ねが大事ということですね。うん、
だと思いますね。
はい。
うん。有酸素能力に関しても、そう簡単にはね、やっぱ続けてる人、落ちませんね。うん。うん、
ねえ。
うん。はい。
はい。
もう猫さん眠たそうや。
いやー、眠いですね、今日。
もうね。
うん、なんででしょうね。
はい。今日は以上です。
あれ、まるまるは？
やります。
じゃあ、今日は、トレーニングを再開するタイミングのお話で、
はい。
本日のまるまるは、
はい。
はい。測定筋群。
うん。足の裏ですね。
はい。
足の裏もいっぱい筋肉ありますね。
いっぱいありますね。
これに関しては、ちょっとまた、写真をツイッターの方に上げておきたいなと思います。
いつものやつね。
はい。
はい。
ねえ。
はい、
測定筋肉とですね、もう一つやっぱ大事なのは僕は測定の筋膜ですね。
筋膜。
この話をしておきたいんですけど、
はい、
測定筋膜炎っていう炎症がね、
はあ、
スポーツされてる方、特にテニスとかね、
はい、
バスケットみたいな感じで、こう急に、ギュッとこう力をね、
はい、
入れて踏ん張らないといけないようなスポーツの方に起こりやすいと言われています。
はい、
で、対策としては、
はい、
まあ、ある程度足裏の筋肉を鍛えておくこと、
うんうん、普段から
記憶しておくこと、
はい、
と、もう一つは筋膜に対するケア、
はい、
うん、ほぐし。
これをやっておきたいです。
揉んでもいいし、僕がおすすめなのはテニスボールとかね。
テニスボール踏み踏み気持ちいいですよね。
ゴルフボールとかでもいいんですけど。
ちょっと痛いけどね。
うん。をやってみてください。
はい。
で、どこで踏むかなんですけど、
はい、
まず一つ目は、ど真ん中。
土踏まずぞ。
うん。足の裏のど真ん中。
はい。
で、踏んどし。で、あとは、足の裏をこう、三等分した時の、かかと側のね、線のところ。
線のところ。はい。
まあ、線2本引きますわ、
3等分の時
のかかと側の方ね。
は
あ、あの辺でも踏んでほしい。
はいはい。
と、あとは、指の付け根のあたりもね、
は
あ、ぜひね、踏んでほしいですね。うん。
だそうです。
はい。
気持ちいいです、テニスボールね。
うん。
うんうん、
測定筋膜炎になると、足つくのも痛いって言ってね、歩けませんっていう人も聞いたことありますけど、
はい、
うん、まあ、そうなる前に、
そうですね、
ほぐしてほしい
な。トレーニングどころではなくなってしまいます。
うん。
ね。
まあ、あと、すべてではないんですけど、一部足の裏の筋肉から、ずっとかかとをアキレス腱を通ってふくらはぎにつながっている筋肉もありますので、
はい、
加えてふくらはぎのストレッチング、筋膜リリースというのも一緒にやっておくといいですね。はいはい、
そうですね。そう、測定筋って足の裏の筋肉だとばかりずっと思ったんですけど、
うん、
実は今言ったその膝までつながってるやつが測定筋なんですよね。
うん。
ね。
そう。
測定筋群と測定筋はちょっと別物だったっていう。
うん。
はい。
ですね。
そう。
はい。はい。
びっくりしたのに。はい、測定筋群を鍛えるときはどうしたらいいですか、
はい、
タオルとかですか、
有名なのでタオルを指でこう
集める。
集めるギャザリングね。
はい。タオルギャザリング。
ありますね。はい。で、あれもいいと思うし、
はい。
あとは、僕はですね、まあタオルでもいいし、靴下なんかでもいいんですけど、
はい。
あの、ちょっとねじって、厚みを作っておいて、
うんうん、はい。
で、親指と人差し指の間にかますんですよ。
はい。
入れるんですよ。うん、で、にぎにぎしてもいい。あそこに物挟むだけで、
うん、
あの、力が入りやすくなります。
あ、
手なんかもそうじゃないですか。あの、何も握らないでグーで握るよりも、
はい、
まあなんかボールぐらいのものを掴んで握った方が力入りますよね。
うんうん、
あの、握力測定をする機械なんかも、ネジをこう巻いて、
ちょうどいいところに、ね。
うん。感覚をね、
はい、
あの、調整しますけど、力の入りやすい骨格、
うん、
アライメントっていうのがあるので、
はい、
そうなるようにタオルを挟んであげると、いい力が入りやすくなります。
うんうん、
もしくは、あと、足の裏のアーチを作ってあげるために、
はい、
まあ、あの、テニスボールなんかを踏んどいて、そこでギュッギュッギュッと握ってもいい。
うんうんうん、
これはかなり強い力が入るので、
うん、
足の裏が、あの、つってしまう場合もありますね。
はい。
うん。から、骨、骨格を、本来の、まあ、位置というんですかね、正しい位置に、
はい、
置いた状態で力を入れるとより力が入りやすくなるという、
うんうん、
そう、
はい、
ですね。あの、まあ、おしゃれと歪みは足元からなんて言いますけどね。
いいこと言った風ですね。
あの、下からやっぱりね、
はい、
積み木と同じですから、
そうです
ね、下がちゃんとしてないと上はどんどんどんどんそれを補正しよう思って歪み出しますから、
はい、
うん、足裏大事ですね。大事にしてほしいですね。
大事にします。
うん、はい、
ね。はい。
はい。そんなとこですね。
そんなとこですか。今日超早いですね。
はい。
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 はい、
今日はね、もう猫さん頭働いてないです、
ね。うん。そうですか。
うん。もう日本酒2本ぐらい開けた感じやね。
日本酒2本も開けたら寝ちゃいますけど。
うん、寝そう。それぐらい。
寝ない寝ない。
猫さん疲れてますね。
はい、
もうはいしか言うてないほとんど。
ははは。いや、質問もしましたよ。
うん。
うん、もうね、あの、Kさんの頭に今、なんか変なものが刺さっててですね。
これもじゃあ後で Twitter で
上げてください。Twitter で。これ何でもらったんだっけ、この間。
結婚式のあれでしょ。
結婚式の。
うん、
私が出た結婚式のビンゴでもらった
んですけど、うん、頭皮マッサージするみたいなやつ、ね、
そうそう、
なんか
なんか
ピクミンみたいにな
っちゃう、そうそう、アワタテクの先端がつながってないやつみたいなを頭に刺してるんですよ、
うん、はい、
アンテナみたい、
はいはい
はい、
はい、
それに気を取られたということで、
はい
はい、ツイッターやってますので、
はい、
なんか気づいたらまたフォロワーさんが増えていってびっくりしました。
218人ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。みんな聞いてくれてるんでしょうかね。
うん、ぽいぽいですね。あの、気軽にリプライいただいたりね、
はい、
質問いただけたらと思いますのでね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
うん、あの、テーマ全然僕重複してていいと思うんで、
うんうん、
もうちょっと あの会のやつのあそこもうちょっと深くちょっとやってくれよみたいなとかね、
はい、そうですね、
はい、うん、
うん、
あってもいいかなと思う。
こういうネタも聞きたいとかね。
そうそうそう、
個人的質問でもいいですよ。
あ、まあそうですね、
別に。
うん、
肌の色はどのぐらい黒いですかとかね。
ああ、そうですね。まあ結構
結構黒い、
結構黒いですね。どれぐらいね。
視覚対象がなかったですね。
どうやろう。薄口醤油ぐらいやろうか。
そんなに黒いか。
そうでもないかね。
またいい表現を考えておきます。
はい。
はい。
僕結構ね、あの、ヤフーニュースとかね、まあ見ますけどね。
はい、
はい。あの、Facebook でもしてますが、あの、こういう健康とか運動関係のね、
はい、
ニュースなんかも ちょっと喋れるのがあったら控えとこうとかって思ってね。
ほう。
見たりしてるんですけどね。
うん。
ちょっと待ってくださいね。
待つ。パーキンソン。
あ、そうそう。まあ、これなんか猫さんのね。
うん。
方が詳しいと思うんですけど、パーキンソン病疾患者、患者に特有の匂い、うん、遺族が指摘、研究対象にっていうね、ニュース見ましてね、
うん、
癌なんかもね、
はい、なんかね、
癌の方の尿に対して線虫が反応するっていう、そうそう、虫が、九州大学だったかな、
そう、日本のね、
ねえ、
あれもすごいですよね、
ねえ、あるらしいということで、でこういう病気に関してこの特有な匂いがあるのではないかっていうね、うん、今回パーキンソン病ですけどね、うん、
面白いですね、
面白いですね、こういう研究ね、
ね、
うん、
うーん、
体臭ってね、そあるじゃないですか、人それぞれ
ある
体の匂い、ただ、はい、何ですかね、小さい頃、
うん、
小学校の時とか友達の家遊びに行ったりするじゃないですか、
はい、
玄関の匂いってあるでしょ、
あるある、
で玄関の匂いってあるんだけど、うん、全部違うかっていうとそうでもないみたいな、あ、こいつんちあいつんちと一緒やみたいな、
はあ、
と同じように人間の体臭みたいなのにも、
うん、
ある程度偏りがあると思う。これは。
カテゴリーみたいな、ね。
そうそうそう。
はいはいはい。
それはさ、この前の外配慮、中配慮、内配慮じゃないけど、うん、ある程度カテゴライズできるんじゃないかな。
あると思います。
っていうね。
はい。
思うんですよね。
そう
です。それこそ配慮タイプによって匂いとか分かれてたら面白いですね。
ね、ね、匂いはこう、まあ元々のフェロモンみたいなやつで、
うん、
なんだ遺伝子が遠ければ遠いほどいい匂いだと思うみたいなね。
はあ、なるほど。
言いますよね。
そういうことか。
なんか、遺伝子を調べといて、で、男女を同じ人数集めといて、ね、で、男の人に運動してもらうんですよ。
はあ、はあ。
で、汗かいたシャツを瓶に入れて、
あ、匂わす。
で、女の人に匂わすと。
はい、はい。
で、一番好きな匂いは選んでもらう。
はいはい。
すると、一番遺伝子が遠い人を選ぶ傾向があったみたいな。
やはりこれは、人間が子孫を残していく上で、
はい、
より強い、
そう。
ね、人間を残すためには、遺伝子が遠いものを掛け合わせた方がいいという、
そうです
ね。ことなんですね。
そうですね。
はぁ。
という本能なんじゃないかと。
なるほどね。すごいですね、それ。ね、面白いですね。
だから、私とケイさんは多分すごい遠いってことですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
目
細いけどね。
まあ、目の細さと匂いの相関はないのかもしれません、ね。
そう
か。でも匂いって、何がこれ本当に研究したらあるんでしょうけど。
はい。
例えばですよ。筋肉の色。
ほう。
で、白筋と、
白筋と赤筋。
赤筋。ありますわね。
はい。
あれによって違う。かもしれないしね。
筋肉の
色の割合。例えばなんか、白筋が、白い筋肉が多い人ほど生っぽい匂いがするとか。
赤筋が多いと甘い匂いがするとか、
とか、赤い筋肉多い人はなんかこう、燻製っぽい匂いがする。
サラミ
とか、みたいなのとかね。
あるかもしれない。
あるかもしれません。
偏りがね、
うん。
他のいろんなものとの組み合わせで、その人の匂いが決まるかもしれないですよね。面白いですね。
うん。
うん、でも研究するの大変そう。
ねえ。
これはロマンとして撮って
る。これ、その匂いとですよね。
はい。
あと動物の世界で言うのは、鳴き声ね。
あ、音ね。はいはい。
音ね。で、鳴き声は動物の世界では、
うん、
メスは、 オスのより低い声っていうかな、
うん、
に惹かれるらしいですね、
うん、
でそこに音から体格の良さを推測して、
でかいだろうなーって思うんですか、
いい声の人間、
強いやろ
な、そう、いい声の人って人間で、あの声が低くてね、
うん、
のぶとい感じ出る人いるじゃないですか、
はいはいはい、
歌い手さんで
は、ね、はい、
だからそういう声とか匂い、
はい、
っていうので、そういうまあフェチっていうのもありますけど、
はい、
言葉が、あの結構こうそういうので選んでいるっていうのも本能的に正しいのかもしれません
ね。そうですね、
うん、
ね、やっぱり進化して文明人になっても本能はいっぱい残ってますよね。
うん、ね、
うん、
あの香水なんていうのもありますけど、
ありますけど、
あれのなんだろうな、それこそ好きな人、女の子がいるとするじゃないですか、自分
に、はいはいはい、
でまあどうにかしてその人の遺伝子を手に入れた場合、
うん、
解析をしてですね、
うんうん、
この遺伝子にできるだけ遠い遺伝子が発する匂いみたいなのが分かればですよ。
はんはん、
それを買えばいいわけです。
ずるい。騙している。
面白いですね。
面白いですね。
そう考えるとね。あ、うん、あとはあの、これはテレビで見ましたけど、
はい、
あの、キスをするというのは、
うん、
あの相手の、まあ、健康状態とかのを、
うんうん、
まあ、一つ知る、
はい、
うで、そこにもその匂いがあるわけじゃないですか、
はい、
きっとそういうところで合う合わないみたいなのもこうきっと判断してるんでしょうね。
そうですね、なんかまずだってキスしていいと思った時点で、
まあ、ある
その匂い OK ってことでしょ、口
臭い人嫌だ
もんね。それはそうや、
うん、キスした後あ、やっぱ違うわとかっていうのはすごくね、軽薄な人
だと。軽薄ですね。ちょっとその一歩手前で判断しましょう。ちょっと
違うけど。
って言って。
ありますね。
そうですね。情報を読み取ってるんですね。
ねえ。不思議ですね。はい。
はい。ちょっとじゃあパートナーのいる人は。ね、健康チェックをしながら、
ね、
はい、
まあ、僕ちなみに猫さんの、
はい、
あのふくらはぎを見て、
はあ、
まあ、健康そうだなと判断をしたと
視覚的に行きましたね、ま
あ、僕はね、
はい、
うん、
まあ、ししゃものようなふくらはぎが2つありますからね、
うん、
はい、
あのこの前プールで泳ぎよってね、
はい、
で隣のコースのお兄さんが話しかけてきて僕に、
はいはい、
水泳 やってるんですかみたいな、その大会とか出てるんですか、うん、ああ出てます、何歳ですかとか出て、まあ、そんな話から、
はい、
あの後で更衣室で着替えやるときにまたちょっと向こうも話しかけてきて、
はい、
一体何をされてる方なんですかみたいな、でまあこういう仕事して
何者、
うん、こういうレースも出てたりするんですよみたいな、
はい、
でその相手のお兄さん
は
大学生だったんですよ、
はい、ほうほう、
でその彼はすごくコミュニケーションをしこう取ってくる人で、
はい、
あの疑問質問があったらどんどん投げかけてくる人やったんですけど、
積極的ですね、
そう積極的な人でね、
はい、
で僕もまだちょっと詳しいことなんかを聞かれると嬉しそうにいろいろ受け答えしよったわけですよ。
はい、
の時に、その、どんな話からか、女性のどういうところを見るかみたいな。ついさっきまで全然知らん人とは思う、ね、思えないような、プライベートなんですね、
はい、
話。どこを見るかみたいな感じで、ふくらはぎの、ね、今の下りをしたら、ああ、僕もそうですよってね、
仲間がいました、
ね、みたいな、いやちょっと待ってくださいみたいなとこから、
うん、
あのなんかそのそういうインストラクターの方でふくらはぎを見てあの嫁さんを見初めたっていう話聞いたことありますみたいな で、よく聞いてみると、
はい、
猫さんの大学の後輩です。
そう。
ね、後輩の、あ、直接の面識ないけど。ね。
そう。
が、共通の知人がいて、みたいな。
はい。
あ、それそれ、俺、俺、俺、みたいな、ね。
狭いですね、この辺。
うん。
本当に。
狭いもん
で、ね。狭いもんですよ。
そうそうそう。っていうね。
私のふくらはぎが立派だということが、またバレてしまったと。
うん。
はい。全然あの細くて綺麗なふくらはぎとかじゃないですからね。期待しないように。
うん。
はい。
普通。
普通？
運動してるなっていう人も。
そうですね。
そうそうそう。で、なんか彼とまたその話がね、更衣室で盛り上がりましてね。はい、でね、なかなか彼もね、変態チックなこと言ってましたけどね。
はい。
こう、買い物とか行ったり、街歩いてる時にね、うん、彼もふくらはぎを見るらしいんですよ。
ほう。
時に、あのふくらはぎ素晴らしいなと。
はい。
で、この俺のふくらはぎと掛け合わせたら、どんな遺伝子が、子孫が生まれるかなって想像しちゃいますよね。これは軽いふくらはぎセクハラですよね。妄想の域ですけど。妄想
ちょっと激しいですね。
うん。なかなか彼変態
でした、ね。変態でした。仲良くなれそうですか。
うん。まあその場で Facebook のお友達になりましたけど。
なってる。
はい。
はい。
まあ、そういうこう、異性に求めるものっていうのは、ね、よくタイプなんですかとかってね、質問ありますけど。
はい。
匂いとか。
はい。
うん。その声とか。まあ声は言いますね。よく。
ありますね。
5本の5つの中に入ってくるんじゃないですか、
ね。トップ 5?
とかにね。
はいはい。
顔。
顔。声。
身長とか。
身長ね。
うん。収入とか。
全然遺伝じゃなくなってきました。
身体以外ですけど。
はい。
ね。
とかね。
うん。
うん、匂いね。
匂いとかね。
はい。
ふくらはぎとかね。
ふくらはぎとかね。
うん。
まあでもやっぱり、多様性が必要だから、ふくらはぎ細いのが好きな人も
いるんですよね。ああ、そういう需要はありますよね。
そう。みんなふくらはぎ太いのが好きだったら、ふくらはぎの太い人ばっかりになって、で、なんかいつかふくらはぎ食べちゃう魚かなんかが流行ったら、みんな死んじゃうじゃないですか。だから、ふくらはぎ食べられない人も、
うん、
必要だから、
うん、
ね、
うん、
細い人も、
うん、
細いのが好きな人もいると、
うん、あのスーパー僕よく行きますけどね、
はい、
すごい大きいお母さんの隣に、
はい、
あの普通のお父さんっていないんですよ。でもどっちかね、ものすごく大きいお父さんか、
は
あ、ものすごく細いお父さんか、
はあ、観察して
ますね。あれなんやろと思う。
うーん、
なんか
両極端な方を選んだか、自分と全然違う人を選んだか、
うん、
元は二人とも普通
でだったけど同じ生活をすることで
大きくなったか
なったかっていうこと
でしょうかね。
やっぱそういうね、視点で世の中を見ていくと、
はい、
やはりみんなやっぱ自分にないものを
求めているのかもしれない。
これは本能なのかもしれませんね。
そうですね。私にはない黒さを K さんは持っていると。
はい。
はい。
僕にはない白さを猫さんは持っていると。
はい。
二人とも目は細いと。
目は細い。
ですね。
はい。
はい。
目は重要視してなかったみたいですね。
うん。
うん、
僕は快便だけど、猫さんは便秘気味。
はい。いいとこじゃないし。はい。はい、
まあ、今日はこの辺ですね。何でしょうかこれ。
何でしょうか。
はい。
はい。今日はトレーニングを再開するタイミング。そして本日の筋肉は測定筋群。
はい。
でした。
はい。
はい。また。
また来週。
来週。
取れるかな。
取りたいな。
はい。
では、さようなら、は
い。さようなら。